おはようございます。住谷です。今日は珍しく朝からですね、文章を書いて、録音をするということでですね、ちょっと思い立って、今日はやってみました。はい。どうでしょう、秋真っ只中という感じでしょうかね。はい。あれなのかな。あ、今日新月ですね。はい、新月、また気分も新たにということで、いいスタートかもしれないですね。新月としてはこうやって皆さんに配信をしてということで、はい、今日も遊びに来ていただいてありがとうございます。しばらくの間お付き合いいただければ嬉しいです。今日はですね、生活を豊かにするっていうですね、まあ、生活を豊かにって生活経験か。生活経験を豊かにすることの意味ということでですね、ちょっとお話をさせてもらおうかなと思っています。大学に勤めてですね、まあ20年、22年かな、経つと、28の時に、大学の教員になりましたので、はい、20数年、22年経つわけですけれども 最初、まあ、年が近かったのもあるんですけど、大学生たちはですね、まあ、勉強は正直あんまり好きじゃないけど、まあ、好きになりたいとかですね、分かるようになったら面白いとかですね、まあ、最初、例えば、授業中寝ちゃうやつとかって、まあ、必ずいるわけですけど、とはいえ、なんか分かりだしたら面白いとかですね、そういう学びに対する、上とかまでは全然いかないですけど、学べるなら学びたいというのかな、もう少しこう、なんか、今よりもってことですけど、そういう学びに対しての何かがあったような気がするんですけれども、まあ、10年弱ぐらい前からかな、だんだんそういう身体表現が弱くなってきてるような気がしていました。で、それは、まあ、僕自身のあり方にもまあ関連はするのかもしれないんですけど、だんだん一時期自分の研究、まあ、僕あんまり僕器用じゃないので、研究に力を入れ出すと学生への意識が弱まるみたいなこともまあ多分あったような気がするんですが、それもありつつですけど、まあ、それだけじゃなくてですね、そういう感覚がちょっと弱くなってきてるのかなっていう感じ、まあ、表現が苦手になってきてるっていうこともあるような気もしますけども。まあ、そういう時期があって、ずっとその後、もうその学生、22年前初めて僕が出会った学生たちとは全然気質が違うなというふうに感じています。で、時期的にはですね、僕はスマートフォンの影響はやっぱりあるんじゃないかと思わずにはいられないという感じがあってですね、スマートフォンが出てきた少し後ぐらいからですかね、そういうふうな傾向がより強くなって来ているように思います。で、まあ、最近の若者はって言いたくないというか、僕が若者と呼ばれている年代だった時も、一回僕新聞の読者欄に投稿してですね、採用されたことがあるんですけど、年いった人って若い人のなんかこう課題とか問題ばっかり言うじゃないですか、最近の若者はって。で、それもそれしか見えねえのかっていうようなですね、いいとこねえのかっていうですね、ことを書いてですね、まあ、まあ、もうちょっとまともに書いてますけど、新聞に投書して出て、掲載してもらったことがあったんですけど、同じように自分がおっさんになったらですね、最近の若者はみたいなことを思っちゃってた時期もまあなくはないですね。だけど、まあ、若者ってね、なんかの本に書いてありましたけど、社会のカナリアと呼ばれて、その要は社会の動きに対して、まあ、敏感にというか、そこにまあ適応しようとして、大人になっていくわけですから、大人になっていくというか、年を重ねていくわけですから、若者に何かの責任があるというよりは、若者はまあ社会の体現者ということなわけですよね。じゃあ社会がどうなんだっていうことをまあ考えてですね、まあ、要は僕としては、授業をするときとか、ゼミ生と話をするときとか、どうやったら学びのこうスイッチが起動するんだろうっていうことがまあ問いだったわけですね、僕としてはね。やっぱり教育者であろうとするならですね、そこは非常に重要な問題だったわけです。 で、生活経験のことはずっと頭にあって、それが貧困になると、でスマホも影響するというようなことは考えていたんですけど、そこから先がまああんまりうまく自分の中で落とし込めないというかですね、その先に行けなかったという感じがあって、そこからどうしたらいいだろうということだったんですね。で、生活の貧困さっていうこと、貧困な生活経験というのはどういうことかっていうと、生活の中で、特に僕は手に注目してますけど、手を使って何かをするっていうことの経験がどんどんなくなっていくということかなと思っていて、こういう文章ではちょっと書いてないですけど、例えば僕がちっちゃかった頃に、もちろん鉛筆削りとかはありましたけども、例えば親が、ナイフとか、カッターとかでですね、鉛筆を削る姿をとか見せてくれたのかな。なんか鉛筆を、僕カッターで鉛筆削るの好きで、いまだに学校、大学に鉛筆削りを持って行ってないというか用意してないので、僕自動のブーンっていう鉛筆削りあんま好きじゃないんですよね。でその書き心地もあんま好きじゃなくて、カッターで自分で削るんですね。でそのもちろん不格好だし、綺麗に尖らないんですけど、でもそのぐらいの太さがちょうどいいというかですね、そういうことをしなくなってきたと。で、文章に書いたのは、野菜とかですね、そういうものの旬みたいなものが、田舎に住んでるとわかんのかな。でもそういうのが僕はわかんなかった。僕、東京で生まれ育ってて、東京言っても郊外多摩地区なので、そんなにめっちゃ都会コンクリートジャングルなわけでもなかったんですけど、とはいえあんまりそういうのは意識もしてなくて、やっぱりスーパー行きゃ何でも買えるし、綺麗な色のやつがですね売ってる、やっぱり野菜ってそういう印象が僕にはあったし、滋賀に移り住んで、初めてのゴールデンウィークに東京に帰るのにですね、お師匠さんの車に乗せていただいて、東京帰る時に田植えをしてるのを見てですね、田植えってこの時期なんだなっていうのを、時期なんだなとすら思わなかったというか、田植えしてるわとしか思わなかったんですけど、そのアンテナがそもそも立ってなかったんですよね、そういうことに対して、何かの旬とかっていうのに対してね。田舎に住んでると当たり前にこうアンテナ立ってるような気がし、人々は立ってますけど、少なくとも僕は立ってなかったと。そういうのが貧困な生活経験っていうのの一つの表れなんかなということですね。で、田舎に住んでる子供たちでも、旬とかそういうことにはアンテナ立ってるかもしれないけど、それ以外のことはスマホだったりするということで、なんか手を使って何かに触れるとか、足を使ってどこかに行くとかですね、そういうことを全然しなくなってですね、時間感覚、空間感覚みたいなものがやっぱり貧困になってるのかなという気はします。で、そういう問題をもろもろ考えてですね、いた時に、それは違う問題のせいもあるのかなという気がしたんです。勉強があんまり得意じゃないとかですね。で、職場が変わって違う学生たち、しかも比較的都会生活、京都の大学に今行ってますから、比較的都会生活をしている子たちでもやっぱりそんなに変わらないというかですね、ある一定の特徴を共有しているというのを考えた時に、どうしたらいいかななんてことをいろいろ考えていてですね、た時に何のあれでつながりで見つけたかちょっと忘れちゃいましたけど、幼児教育の世界では知らない人はいないだろうという塩見先生ですね、東大におられて、その後白梅学園に移られて学長もされて、その後今ご自身でずっとね、もう今でも、先端を走りながらですね、指針の改訂作業とかもされたりとかですね、いろいろ僕もたくさん本読ませていただいてますが、その塩見先生がですね、学校教育研究という学術雑誌に、2010年に書かれた文章があって、この雑誌がどこの学会なのかとか、どこの大学なのかとかいうのはちょっと私も調べてないんですが、そういう子どもの生活経験の現状というサブタイトルは何だったかな、地域社会の変容と子どもの発達に関する検討という、特集記事、論文というか論考というか、文章を書かれているんですけれども、その中で、いくつかの視点からですね、 はい、書かれているんですが、僕がすごく面白いと思ったのは文明と文化の対立ということですね、の視点から、生活経験の貧困さという貧困化という問題をですね書かれているんですね。でなるほどと思ったんですけど、シビリゼーション、文明というのはですね、僕もいつも学生たちとこんな話をしますが、要は楽をしたいということを技術を使って達成しようってことですよね。いろんな欲求、例えば掃除するのめんどくさいと、楽に掃除できないかと言って、ルンバみたいのができてくるみたいな、あんな文明化ですよね。まさにね、便利なこと、便利になっていくことっていうことが文明化ということとつながってると。で、一定のところまで多分良かったんだと思うんですよ。例えば人の生き死にに関わってくるような話だったり、移動に関することだったりで、もう物流とかもいろいろね、だったり、例えば東京行くのに2時間もあれば行けてしまうというような、京都からでもね行けてしまうっていうのは文明化の恩恵は受けてるわけで、それがその 100% 悪いというわけじゃないですが、まあ、文明というものが関わってきてるだろうと。で、一方文化というのをあまり区別せずに、文明と文化ってなんか文が一緒、日本語だと一緒だからかもしれないですけど、なんとなくですね、あんまり区別せずに我々認識してる気がしますが、文化という言葉はもともと農業用語でですね、要は書いてるカルティベイトというのと同じ語源、カルというのがですね耕すという言葉、カルティベートというのは耕すって言葉ですけれども、それとまあ同根であるということで、まあ、作物がよく実るようにですね、土を手間暇かけて耕すとか手入れをするとかっていうことから来ているということなんですよね。なので、全然文明と文化っていうのはもう本当に違う。で、ここをなんか言葉として知ってはいつつも、あんまり自覚意識化できてなかった、言語化できてなかったんですけど、これをですね、この、塩見先生の論文の中でこれを書かれていて、そこと、まあ、生活経験の貧困さ、塩見先生は具体的体験の欠如みたいな書き方をされてるんですけど、そこに、まあ、なんか僕の意識が、まあ、つながっていったというかですね、はい。で、僕は年とともにですね、器とかもが好きになってですね、今も名古屋の作陶家の方が作られたコーヒーカップを座右に置いてですね、今コーヒーを飲んでますけれども、去年一昨年ぐらいからかな、民芸運動、要は市井の方々、有名な人でも何でもない人たちが作る芸術作品みたいなもんですよね、がいろんなところに素晴らしい作品がいっぱいあるということを、見つけた、あの人なんだっけ、柳、この人あれなんだよね、名前の読み宗義さん、宗悦さんとも読めそうなんですが、柳宗義さんという人が始めた民芸運動というのがあって、そこに、一緒になって活動した方々がいたりして、本当に綺麗で可愛らしくて使い勝手が良くて優れた、いろんな生活用品を、まあ、作っているわけですが、まあ、そういうものを収集したりとか作ったりですね、スポットライトを当てていこうということを、手仕事の日本っていう本をですね、柳さん書かれてるんですけど、僕も手元にあるんですが、そういうものを何て言うのかな、まあ、好きになって、僕は日本民芸館というのがですね、駒場東大前かな、駒場東大前から降りて、どうだ5分ぐらいのところにですねあって、僕の実家から近いので、はい、ちょくちょく行くんですけれども、まさにそういうのこそ文化だなと、まあ、感じるんですが、まあ、そういうのもまあ好きになっているので、この文明と文化という話ですね、はすごく腑に落ちたというところでした。で、文明化によって、まあ、生活経験が奪われているということですね。まあ、もちろん意識化されてないですけど、文明化はある意味生活経験を奪うことが目的と言ってもいいような話ですよね。よく保護者会とかでお話しさせてもらうときに、僕この 野菜の皮むきの話するんですけど、あれ文明家のすごい最たるもんで、野菜の皮むきってまあたくさん料理しようと思ったらめんどくさいですよね、多分時間かかるし。でピーラーというですね、その前は包丁だった、包丁の前は何でしょうね、石とかで削ってたのかな、包丁が出る前は。まあいずれにしてもピーラーが出てきて少し楽になったと。でさらに今はもうあれですよね、なんかこうパカッとはめたらぐるぐるぐるぐるって回ってこう、あの野菜の皮を剥いてくれるってやつがあるじゃないですか。はい、これはもう文明ですよね、まさにね。はい、だからそういう生活経験も、いや要は手を使わなくていいようになるっていうことが文明化の一つの最たる例で、ある意味隠れた目的と言ってもいいかもしれないと。で、まあ、塩見先生が書かれている文章の中には、過剰な文明化、文明化が行き過ぎることによって具体的な体験がどんどん奪われて、でセンスオブワンダーという言葉はね、保育の先生方はもちろんご存知だと思うんですけど、不思議だなとかどうなってんのかなみたいな疑問に思うっていう、その感覚をですね発揮するような機会がどんどんなくなってるよねっていうことを指摘されてるんですね。でこれは僕もすごく腑に落ちたというところです。で、学びを起動させるっていうその大学生の問題に戻っていった時にですね、あの問題と出会うっていうことがすごく大事だということは、もうもともと僕は大学生の時から問題と出会えっていうことをもう口を酸っぱくして先生方がおっしゃってたので、問題と出会うってどういうことなんだろうっていう、そもそもその先生たちの投げかけ自体がもう僕にとっては問題だったんですが、ずっとそんなことを考えていると、まあ、特に大学教員にね、僕は あんまりなろうと思ってなったわけじゃなくて、たまたまなんかなっちゃったんですけど、その時からずっと思っていると いてで生活経験のことがあり、そんなことをいろいろ考えている中で、まあ、この辺の話がくっついていったわけですね。で、あの具体的な体験とか生活経験の中でですね、不思議だなとか、なんでだろうとか、うまくいかないとか、あこれ問題だなって思うことって、まあ、山ほどあるわけですよね。で、一方でバーチャルなところはそんなことを例えば発信したところであんまり誰かが見てくれるわけじゃないし、バズるわけじゃないので、特に若い人らが見ているものって綺麗だとか面白いとかですね、かっこいいとかですね、そういうなんて言うんでしょうね、なんかの結論というか帰結ばかりがですね、流れてくると、そればっかり見て消費してまた次行くまた次行くって言って、まああるとしても、まあ、あこれ真似してみたいな、僕もやってみようかな、私もやってみようかなっていうことぐらいはあるかもしれないですけど、まあ、その程度であろうということで、問題と出会わないので学びが起動するってこともないということですね。問題っていうのは、僕は今学生に言ってるのは、解決したくなるような事象、出来事ですね、解決したいと思うような何かですね、特に自分で解決したい、自分が気になるっていうことですね。そこがすごく大事なんですけれども、そうはならない。 SNS とかだったらそうはならない、ならないからセンスオブワンダーとかそういうものも全然出てこないし、学びたい欲求っていうものが体の中にふつふつとどうしたらいいんだろうみたいなね、のがあんまり出てこないと。例えば、まあ、スポーツしてる人なんかは、プレーがうまくいかなくてどうしたら打てるようになるかなとか、どうしたらシュート入るかなとかですね、そういうことを考える、まさに問題と出会うわけですけど、それはどうしてもスポーツ限定になっちゃうんですよね。なる人が多い、比較的世界が広がりにくい。スポーツってやっぱりルールの中で限定された世界でやることなので、それはそれが広がっていくといいんですけどね、日常生活の中とかにもね、そうするとスポーツやってる価値がどんどん できてくるんですけど、あんまり指導者も含めてあんまりそういうことに、広がっていく人が少ないのかな、で、うん、だから あんまり広がっていかないんですけれども、いずれにしてもそういう生活経験の中で問題と出会うっていうことが減っていき、問題と出会えば本を読んだり調べたりするっていうのも、結局ネット情報では大した情報を得られないっていうことは遅かれ早かれ気づくので、結局本に行くことになるんですよね。本に行ったりとか、まあ、人に行ったりとか、人に聞いたり人と喋ったりするっていうところに行ったりするんですけど、まあ、そういうことにならない。生活経験は文明によって貧困化していっているということが言えるんじゃないかと。そこが問題だよねってことですね。 っていうので、まあ、大学生の学びがなかなか起動しにくいなということ、まあ、僕の中では一歩その文明というキーワードを塩見先生の文章で入れていただいたことで僕の中ではなんか一歩進んだなと。でそう考えると保育の役割ってやっぱりすごく大きくてですね、で先生方はもう具体的な体験と生活経験というものを積み上げようというふうにされてると思うんですね。そこにね文明が入ってきちゃってるところがちょっともうそれはやめとこうっていう感じが、例えばデジタルの機器を使ってねいろいろやったりしてますけど、してる園も結構見ますけど、もう最小限にしといて、もう特に保育の世界ではどうせ家で触ってる家が多いですからね。でデジタル機器と触れ合わなくても全然将来的にはね、なんていうの、デジタルの世界だからとか言って言いますけど、まあ問題は大きな問題はないだろうなと僕はまあ思ってはいるんですね。まあその話はちょっとまた別の話なので別のところでしなきゃいけませんけど、まあいずれにしても保育の世界でそうやって具体的な体験を積み上げようとしてることには本当に意味があると思います。でその時に大人は解決策を提示するとかっていうふうに思ってしまわないこと、多くの保育の先生はそういうふうには思ってないと思いますけど、一緒に探してくれる、一緒に要は傍らにいて一緒に面白がってくれて、要はなんていうの、それに疑問を持つことって意味があるんだよっていうことを伝えてくれる人、要はこれ疑問持っててなんかしょうもないこと考えてんちゃうかって思っちゃって調べなかったらダメなわけですよね、ほったらかしてたら。じゃなくて面白がって一緒になって考えてくれて、要は支えてくれる、その疑問を持っている自分を支えてくれる大人っていうのが必要だし、それは保育者の専門性としてものすごく大事なことだと思うんです。で間違っても先生は答えてくれる人、先生に聞いたら何でも教えてくれるっていうのはすごいことなんだとか、そういう立場になろうなんてことを思わないでいただきたいんですね。一緒に傍らにいて楽しんでくれて、なんでだろうね、面白いね、これ気になるよねっつって、先生も分かんないな、一緒になんか探してみようかっつって、どうしたらいいだろうって言いながら、例えば本を探してみたりとか、どっかに何だろうね、他の生き物がいないか探しに行くとかね、一緒になって泥にまみれてキャッキャ言いながら分かんないねって一緒に分からながってくれる人ですね。そういう人がと出会えて、そんな3年間なり6年間なりですね、そういう時間を過ごせた幼児たちはですね、それを学ぶとは思ってないと思うんですけど、探すこととか知るっていうこと、見つけるっていうことがこんなに楽しいのかということを、言語化や意識化はできてなくても体で知るっていうことができるはずなんですね。それが学びだし、学校に行き出すとまたそれがつまらない学びになっていったりするっていうのは、まあこれは、まあ、あんまり言うとあれですけど、学校の先生たちもそういう学びの楽しさって知らない人いっぱいいるから、まあなかなかね学校に行くとまたダメになって結局つまらない、学ぶってつまらないみたいなことを刷り込まれちゃう人もいるかもしれませんけど、まあでも僕はその、体の中に残っている知ることの楽しさっていうのは大人になってからでも一回起動する、もう一回起動するんじゃないかなって気がするんですよね。学校に行って与えられまくってるとつまらなくなっちゃうね。何かの欲求って欠如から生まれるから、学校みたいな与えられまくるところだと欠如がね、欠如の欠如になっちゃうのでご飯でもそうじゃないですか。3日2晩食えなかったら飯めっちゃ食いたくなりますよね。だけど毎日もういらないのに与えられてたら、飽食の時代なんて言われてた時代もありますけどね、いらなくなる。だから欠如こそ必要なんですけど、まあ学校ではそうはならないんですが、まあ話あちこち行ってごめんなさい。学校卒業してからでもそういう楽しさをもう一回見つけて何かをするでもいいと思うんですよ。要はその根っこを作っている体の中に、無意識の中にそういうものをインストールするっていうのかな、育てているっていう保育の役割は本当に大きいなと改めて思います。はい。でまあ文明化の流れっていうのは止められそうもないと思い、止められそうもないなと僕は思ってますし、これを例えば不便に戻そうなんていうのは無理だと思うんですね。僕も昔妻にですね、洗濯機を買いに行った時に全自動をやめて、 あの洗濯板でやれへんのって言ったら、じゃあ洗濯してねって言われた。で、あの断念したという、やっぱり全自動を買ったというあのでこんなこと言ってる僕でも、まあ、もちろん文明化の恩恵は受けているので、はい、あの違う手を、洗濯板じゃない違う手を考えなきゃいけないんですが、どうすれば学びは起動するのかなという問題は、ちょっと今日も長く、かなり長くなってますので、もう終わりにしようと思いますけれども、どうしたらいいんだろうと、ね、これはもう年いったさっきの話じゃないけど、僕らの50代とかですね、もっと上の世代の人らでも一緒でですね、電車の中で本読んでる人なんてほとんどいなくて、若者の方が読んでますよね。まあ本を読んでる割合の大部分はあの参考書を開いてる高校生ですけど、本当にまあ小説読んでる比較的女性が多いのかな。僕結構電車の中で観察するんですけど、はい、女性が小説の類を読んでたり、あとはまあ資格取ろうと思ってるんだろうなっていう若者がですね本を読んでたりしますけど、本当におっさんおばさんは読んでない気がしますね。携帯で読んでるっていう人もまあもちろんいると思いますけど、 Kindle とかでね。でもね、僕はあの立ってるとまあスマホの画面ちらっと見えたりするじゃないですか。もうそしたら LINE とか SNS の類かゲームですね。おっさんは本当ゲームですね。あの SNS で連絡取る人もいないのかもしれないですけど、はい、本当にあの、まあ、でゲームはもう文明が生み出した最大のモンスターですから、あのでまあ楽しいんでしょう、僕はしないから分かんないですけど楽しいんでしょうし、時間があっという間に過ぎるんですよね。時間殺しといえばゲームと、あのなんだ、あのショート動画ですよね、リール動画っていうのかな、ああいうのは本当に文明が生み出したモンスターだなと。時間をどんどん殺していって、しかもその時間は頭を使ってませんから、ほとんどゲームも頭を使うって言って言う人いますけど、まあほら使えますけど、スポーツと一緒で、あの限定された中、まあそれでもね、まあ、別に悪いの問題じゃないんですけど、はい、まあ、いずれにしてもですね、まあ、学びを起動するっていうのはまだまだこう遠い先の話だなというふうに思えてきています。で、まあ、今仮説的にですね、大学教員ができることっていうのが、僕の中でもちょっと見えつつある部分もあってですね、今実践で試したりとかしながらですね、いろいろ試行錯誤しながら教育手法を考えているというところで、この先の話はですね、またいずれ、改めて考えていく時間をここで取りたいなと思っています。いずれにしても、はい、今日話した内容ですね、保育の役割とっても大きいと思いますので、生活経験を豊かにするということですね、にどういう意味があるかというのはお分かりいただけたんじゃないかなと思っています。はい、今日今までで最長かもしれないですね、長々と喋ってしまいました。ここ最近こんなことをずっと考えてて、楽しい時間だったので、つい、もちろんここでお話しした以外のこともたくさん考えてるんですけれども、はい、そのエッセンスをですね、皆さんにお伝えさせてもらいました。長い時間ここまでお付き合いいただいた方、本当にありがとうございました。聞いていただく方が一人でもいると思えたら、発信する気にもまたなってきますので、はい、またお時間ある時にですね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、それでは今日はここで終わらせてもらおうと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。